ボイスレメディー、心と体にちょこっといい話。元看護師ホメオパス井上真由美です。まあちょっと今日はですね、私も仙台に来ているんですけれども、新潟から車で走ってきましたが、もう道中も本当に暑かった。毎日暑いですね。まあ、朝起きた時から暑いですもんね。まあ、夜もね、24時間暑いんですけど、もう朝起きた時点でも、もう今日も汗かくな、みたいな、一日が始まってますよね。でも、まあ、今日お話ししたいのは、お昼の暑さではないんです。夜の暑さについて。実は最近、まあこの時期というか、まあ、年々そうですけど、家の中で熱中症になる方がすごく増えてますね。寝てる間しかも、ね、家の中なのにってちょっとね、油断されている方も多いかもしれません。私もね、以前はそうでした。でも、熱中症ってね、暑いからなる、病気だと思ってませんか？まあ、半分は正解なんですけど、ちょっと半分は、補足が必要です。ね、体の中で、作った熱が外へ逃がせなくなった状態のことを熱中症というので、炎天下の元にいる時になるという定義ではないってことですね。まあ、考えてみたら当たり前なんですけどね。まあ、私たちって生きているだけで熱を作っています。心臓は24時間、拍動を続けているし、肝臓ももう何百もの仕事を、休みなくやってる。しかも同時進行でやってる、ね、脳だって寝ている間だって、お休みはなし。つまり体の中はずっと発電中ね、発電所なんですよね。だから熱はずっと作られているわけです。で、その熱はね、私たちが汗をかいたり、血液を皮膚の表面の方に送ったりしながら、深部体温っていうか、体の、中の体温が、まあ、例えば37度を保ちますよで、調整しながら均衡を保ってるということになるんですね。でも、まあ去年も一昨年もそうだったけど、相変わらず今年も暑い。なんかね、ヨーロッパの方なんてね、もうそれこそ数千人単位で亡くなっているみたいですよね。この、猛暑が理由で、原因でね、もう本当に昼間も暑いし夜も暑い。湿度まで高い。そうなると体は思うように熱を、体外に出すことができなくなっちゃう状態が続くんですよ。なんかまるでね、こうお風呂の換気扇が止まった浴室みたいな、もう熱も湿度もどんどんこもっていってしまうっていう、まあ、体の中でそんなイメージみたいなことが起きてしまうということですよね。そして、まあ、怖いのは、最初から倒れるわけじゃなくて、あれなんかだるいなとか、ちょっと今日は食欲ないな、夕ご飯いらないやとか、ちょっと頭重いな、頭痛薬飲んどこうかなみたいな、そんなところから、普段でもありそうなそんなところから始まるんですよね。だからなんかスルーしちゃう。ちょっと今日は夏バテしちゃったなとか、まあ、昨日から寝不足だったなとか、なんかいつもの感じで終わってしまうっていうことも少なくないわけです。ね。でも、まあ、もし、ご家族とかね、特にお年寄りの方や小さな子供たち、受け答えがちょっとおかしいとか、なんかぼーっとしてるとか、ちょっと歩くときにまっすぐじゃないとか、もうそんな様子があったら、 これも相当進行してますよね。もう脳が限界ですって知らせているサインかもしれないっていうことです。ね、脳ってね、やっぱり問題なんですよ。高温がずっと続いて熱を外に出すことができなくなってしまったら、よくね、なんか例えられるのが、一度ゆで卵になった卵は生卵には戻れないって、まあこれはちょっと極端な話なんですけど、まあ、イメージはしやすいかなという感じですよね。だからちょっとね、やっぱり場合によってはね、重症度の高い後遺症を残す、命に関わることだってあるというのは、もう脳のダメージが進んでしまったら、戻ることが非常に難しいってことですよ。だから熱中症って、暑かったねだけでは済まないってことですね。なので対策、夜の暑さに対する対策についてちょっと、提案を少ししてみたいと思います。まず一つ目は、寝る30分前くらいにはコップ一杯のお水を飲みましょうね。喉が渇いてから飲むよりは、全然いいんです。もう喉が渇いた時点で脱水って言われますね、体はね。なので喉が渇いたって、思う前にね、寝る前に、だって寝ている間にコップ一杯ぐらいの汗をかいている季節にかかわらずね、こんな暑い時だったらもしかしたらもっとかもしれない。なので事前にその分入れておかないとね、良くないですね。そう、私はですね、寝る30分前くらいには、実はにがりを数滴入れますね。半つまみの、自然なお塩とにがりを少し 2,3 滴ね、マグネシウムを取りたいんですよね。汗の中にマグネシウム結構ね出ていくのでね、あらかじめ汗を体に入れとくというかね、そういう、まあ、小さな工夫もいいかなと思いますね。もちろん、半つまみの塩とにがり 2,3 滴っていうのが誰にでもいいですというわけではないですよね。腎臓の病気の方とか血圧の高い方とかね、ちょっと様子を見ながらね、試してもらえたらいいんじゃないかなと思います。そして水枕ってね、昔氷枕ってありましたが、その中に氷ではなくてお水、ね、を入れとく、っていうことだけでも夏場はね眠りやすいかもしれないですね。はい、首の横に太い血管があって、でそこが、なんとなくひんやりするね、水枕ってそうですね。氷枕だとちょっと冷やしすぎる可能性がありますね。なので、水枕、そうするとそこをなんとなく、冷やしてあげられると、体を巡る血液が少し熱を、逃がしやすくなるかなと思います。でもまあそのまま水枕をずっと使って寝ちゃってたら、そのうちお湯枕になる可能性がありますのでね。なのでそのあたりはまた取り外すタイミングなんかも、ちょっとしっかりと観察してもらって、ご自分の状況ね。はい、そしてエアコン、これはね電気代のこと気になりますよね。だけどやっぱりあまりにも暑い夜に我慢大会しないでほしいんですよね。電気代より命の方が大事っていうことはありますので、他のところでちょっと節約をして、エアコンね、まあ、温度調整をね気をつけてね、冷やしすぎないように、しながら、でも、しっかりと、深い睡眠に入れるような、温度はエアコンの力を借りましょうね。寝不足っていうのがね結構ね落とし穴なんですね。眠れてないとこう体温を調整してくれる自律神経が正常に働かないんでね。なので熱中症になりやすくなる。だからよく眠るっていうことはもう立派な熱中症対策なんですよ。なのでこれ、しっかりとね、優先、命の方優先していきましょうね。 私たちは心臓に今日は暑いから、休んでとは言えませんね。肝臓にも脳にも言えません。みんな、文句も言わず、ね、朝からずっと働いてくれていて、夜も働いてくれるんですよ。だから、夜ぐらいは、ね、お水をちゃんと寝る前に、入れてあげて、エアコンを上手に使って、水枕とかちょっと利用して、マグネシウムとか、ミネラルのバランスもとって、そして体に対して今日もありがとうって、そんな気持ちで眠ってみると良いかなと思います。体ってね、やっぱりね、大切にされるとちゃんと応えてくれると思いますね。そしてね、まあ熱中症って暑さだけで起こるとは限らないね。暑さはもちろん、大きな、要素の一つなんですけど、疲れているかとか、寝不足かとか、ミネラル不足かとか、ストレスとか、そういうことも少しずつ積み重なった上でリスクが、膨張していくわけですよね。はい、なので、そういう一つ一つ暑さだけどうにかするっていうことではなくて、そういうことも全部含めて、自分に対して、ギフトしていきましょう。自分の体を、大事にする、大切にするっていうことは、体をわがままにさせることとは全く違うのでね、熱帯夜の夜がきっと続くでしょう。多分あと1ヶ月は少なくとも続くかなと思います。安全に、そして夏をエンジョイして、秋を元気に迎えようではありませんか。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。また、次のボイスレメディーでお会いしましょう。